恵み深い天の父なる神様、あなたはいつも恵み深いのですが、私たちが気がついても気がつかなくてもたくさんの祝福をくださって、助けと支えとまた助言をお与えくださってありがとうございます。今日も多くの方がネットを通し、特に川口姉妹もご家族一緒で今礼拝をこのそば近くの家で捧げておられることを覚えて、主の御名を賛美します。川口姉妹や岩尾姉妹、その他体調優れない方、また一週間具合が悪いのに今日翼の教会に集い、神様からの癒しの祝福を得たいと願っている方々に、病気にかからず健やかでいなさいとお命じになったイエス様が一人一人を巡ってくださって、あなたの温かく力強く優しい癒しの御手を置いてくださって、血管から細胞から、そして心の平安から豊かに満たしてくださるように、そして健やかにしてくださるようにお願いします。天のお父様、また今日来られた方、礼拝している方、今道を求めている方に、今週決断すべき、進むべき、あなたの道はこれですよとよく分かるようにお示しください。どうぞお仕事を祝し、学校の学びを祝し、一人一人の大切なご家族を祝福してください。やがてこの教会の正面に最後のデコレーションであるこのステンドグラス、天に登っていく和紙、地下に下の方には近くの灯台、阿武隈山脈や桜の花々、そしてやがて天国のステンドグラスが入りますけれども、どうぞそのステンドグラスがこの町の人々を照らすように、この地教会が建てられた地域を祝福し、またいわき市を祝福し、福島県を祝福し、この日本の国を豊かに慈しんでくださるようよろしくお願いします。それぞれ心の中に願いと感謝を持って集っています。お一人一人の祈りに合わせて、このお祈りをイエス様のお名前でお祈りします。アーメン。先週の1週間は皆さんはどのような1週間でありましたでしょうか。私は昨日の夜、沼田という群馬県、まあ、案外近かったんです。行く時は時間かかったんですが、ゆっくり行ったので、帰りはなるべく早くと思って、あんまり大きな声で言えないんですが、結構スピード出して3時間ちょっとぐらいで来たんですね。昨日は沼田の市役所の隣の建物で消防署関係の人が多かったんです。クリスチャンは一人もいないかなと思ったら、何人か地元の教会の方も来ておられて、帰って驚いたんですが、まあ、しかしそういう中で、まあ、聖書の話を丸ごと出すわけいかないので、商工会の人とか、 なんか会社の社長さんとか、 なんかそんな人がたくさん来ていたんですけれども、まあ、しかし結果的に私が牧師だし、震災の中でどのような温かい、まあ、神様ってはあんまり言えませんけれども、ぬくもりを体験したかなどについて2時間近くお話を一生懸命聞いていただいてありがたかったんでした。それは良かったんです。それは良かったんですが、昨日の夜帰ってきて食事をして、オリンピックでみんな頑張って、私も日本人だから少しは応援しなきゃなと思って、何か見るでもなく、何ですか、スキーのジャンプかけてたら風が現地が強くて、飛んだり飛ばなかったりしているうちにうとうとしてしまってですね、多分20分ぐらいそこで座ったまま寝てたみたいで、それから慌ててお風呂に入って、まあ、とりあえず寝なきゃ明日礼拝だしと思ったら寝れないんですよ皆さん。で1時半まで寝れなくてですよ。で布団に入っても寝れないからまた起きて3時に寝れなくてですよ。結局寝たのは5時で、6時半か7時ぐらいまで寝たので、あ、久しぶりだなと思ったんです。私24、5歳で牧師になった時に、 2、3年、詳しく覚えてないけど、最低2年は毎週土曜日徹夜だったんです。一生懸命だったというよりも、もうやることが多くてですね、容量も悪くて、もう土曜日に全部ぎゅーっと詰まって、夜中の2時3時にコーヒーをすすってここで寝たら一巻の終わりだと思って、いつもドキドキしてたんですね。もう久しぶりに土曜日、まあ、徹夜ではない 1,2 時間寝たんですが、そんな昨日であったんです。なんだ、昨日徹夜したんだから今日はまぶたを下げないで一生懸命聞いてねって言ってるわけじゃないんですけれどもまあ昨日はそんなでした。皆さんはどんな1週間でしたか？しかし私が今日言いたいのは、ここで気持ちの切り替えが大事なんですよ。いや、昨日最悪の夜中だったからって引きずらない、それは私はオリンピック見ててよく勉強になります。スケートで失敗した選手も、これは来週の競技につなげるとか、あさっての競技につなげるとか、とにかく気持ちを切り替えて切り替えて、それをプラスに持っていこうとしている。ああ、引きずらないことは大事だな。今日のタイトルは、先週はイサクという人の20年経ってやっと生まれた双子の子供の物語、エサウとヤコブ、なんでこんなことが起こるかなって、父親が年を取ったのをいいことにというか、父親を息子が騙すかな、嘘ついて傷つけるかな、こんなこと普通あるかなって、そしてそこに起こった殺意、双子であるなら仲良くやればいいのに兄が騙された弟を殺そうとするとか、なんでこの糸が絡みつくようなことが我が家に起こるかなという、どうしてということを学びました。で、今日はだけど、そういう中で大事なのは、コーヒーをすすって日曜日に講壇に立つわけじゃないけど、失敗してもオリンピックの選手が気持ちをすぐ切り替えようとするように、どこに立って何を見るかということが肝心要だなと、今日は27章を終えて28章の1節からのところなので、要点を出していただくと今日簡単です。結論はこうです。どこに立つんですか？信仰に立たなきゃダメって。信仰に立たなくてどうするのって、普通の人の感覚で以前の自分のままでこれは先がないでしょうって、ここはどこかで信仰に立って決断しなきゃっていう、自分の感情に立つんじゃなく、自分の欲望に流されるのでなく、状況に身を任せるのでなく、あなたはせっかく信仰をいただいたんだから、その信仰をいつ使うのって、ただのそれは飾り物なのって、そうだ、今こそ私は信仰を使って信仰に立ちますと。じゃあ何を見るんですかと、これは神を見る、言うまでもないです。人を見てどうするのって、じゃあ別の人が目の前に来て別のこと言ったら、その人に今度すり寄るの、その人に影響されるのって、全てが相対的になってしまいます。そうじゃなくて、神を見なきゃな、神様のところに行かなきゃな、ちょうど皆さんが日曜日に礼拝を大事にして教会に来て、天を見上げて賛美をし、お祈りをするように、神様に目を向けなきゃって、どこに立つか、何を見るか。じゃあ信仰に立つ、これは自分の子供に深く傷つけられて、目が悪いのをいいことに、弟のくせに私は兄です、長男の祝福を与えてくださいとか、イケシャーシャーと言ったあのヤコブに対して、いくら穏やかなイサクでも絶対許さない。飼い犬に手を噛まれたところの話じゃない、私はヤコブの顔も見たくないというお父さんがいても全然おかしくないです。しかしこの辺がイサクでした。それはそれとして、気持ちを切り替えて信仰に立ったんですよ。信仰に立つ行為がこの28章1節から読みましょう。1節2節ご一緒に読みましょう、はい、イサクはヤコブを呼び寄せ、彼を祝福し、そして彼に命じていった。カナンの娘たちの中から妻をめとってはならない。さあ立ってパダンアラムのお前の母の父ベトエルの家に行き、そこで母の兄ラバンの娘たちの中から妻をめとりなさいと言って、顔も合わせないどころか祝福しようとする父イサクでした。え、つい今しがた騙されたのにって、騙されたから思い知らせてやるとか、親子の縁を切るとか、そういうイサクではなかったんです。 この地元から大事な神様が祝福する我が家のアブラハム、そしてイサク、そして次はヤコブ。ヤコブって長男じゃないのに、なんで長男みたいに騙したって、いやもうそれは言わない。それもこれも神様の大きなご計画の中にあると信仰に立って、だからあなたはこれから旅に出て、この地元の人のお嫁さんではなく子孫は大事なのだから、まあ、カランというところからおじいさんのアブラハムは旅立ったわけですが、そこにパダンアラムというところがあるので、お前のお母さんもそこから私は嫁にもらったんだから、リベカという美人だった人で、その兄弟のラバンおじさんのところに行って、そしてその娘をお嫁さんにするのだ。じゃあ3節4節読んで祝福の言葉を見ましょう。はい、全能の神がお前を祝福し、多くの子供を与え、お前を増えさせてくださるように、そしてお前が多くの民の集いとなるように、神はアブラハムの祝福をお前とお前と共にいるお前の子孫とに授け、神がアブラハムにくださった地、お前が今寄住しているこの地を継がせてくださるように、まあ、今となればもう熟語のようにアブラハム、イサク、ヤコブの神ってよく聖書に出てくるんです。ヤコブは騙して長男に姿形をお父さんを騙して取ったんじゃないの。しかしそれにしてもこれはアブラハム、イサク、そして次はお前だと、ここまで気持ちを切り替えて、イサクはそれでもヤコブを祝福した。神がお前を祝福するように、そしてその子孫を祝福するように、五節祝福のうちに送り出した箇所を読みましょう。はい、こうしてイサクはヤコブを送り出した。彼はパダンアラムへ行って、ヤコブとエサウの母リベカの兄アラム人ベトエルの子ラバンのところに行った。あんなにひどいことしてお父さんをたまくらかして、そしてそのことがバレたらお父さんはもう私を金輪際祝福しないし、顔も合わせないし、親子の縁を切ると言われても仕方ないかなと恐れたかもしれませんが、そういうお父さんではなかったんです。ヤコブを祝福して送り出しました。この背景には一丸を出していただくと、そういえばもともと神様はこういうご計画だったんだよなということに、お父さんのイサクは騙されたは騙されたんですが、スイッチする必要はあったんです。自分が長男の方にが好きだとか、狩人であるエサウの獲物が好きだとか、そういう好き嫌いとか自分の思考の問題ではなく、神様のおぼしめしは、じゃあもう一回確認しましょうね。双子が生まれる前、神様は実はこういうふうにおっしゃっていたんです。読みましょう。はい、すると主は彼女に仰せられた、二つの国があなたの体内にあり、二つの国民があなたから分かれている、一つの国民は他の国民より強く、兄が弟に仕える。だから騙されたことは騙されたで、傷つかない人はいないんですが、なおさら血縁だから深く傷ついたんですけれども、しかし感情に立たない。神様はこうもともとおっしゃっていたので、変な言い方をするとそれを受け止めようとしなかった、自分は長男にどうしても心がいくということを優先させた自分もまずかったかなと、神様の御御心にお従いしますと。皆さんだいぶ前ちょっと紹介したかもしれません、このストレス社会の中で注目、一時注目されて今どうだか知りませんが、心理学の用語だか知りませんが、レジリエンスという言葉、これは復元する力とよく言われたりするんだそうです。このストレス社会でペシャーンとなって、ペシャーンとなるのはしょうがないですみんな、けどそこからいかにだるまさんのように元に復元していく力、これが今時の社会はとりわけどんな人も大事ですよって。私それを見た時に、レジリエンスという言葉もいいけれども、復活の力と言ったらいいじゃないかなと、私たちからすると違和感がないです。信仰の力、信仰に立ってもう一回、何クソって言うと変な言い方ですが、復元する、復活する、まあ切り替えると言ってもおかしくないかもしれないです。 皆さん、信仰に立つ立たないで私たちの強さは断然違うと思いませんか。大体同じ信仰に立っている人と話すと、なんかいろいろ説明しなくても通じるとか、血縁なんだけど信仰が全然ピンとこない人と話すと、なんかゼロから話してマイナスから話すから疲れるなとか。信仰の立ち位置っていうのはことのほか大切であります。聖書の中でこうレジリエンスというかどうか分かりませんけれども、なんでこんなことがという中に大事な神様のお心がチップのように入っていて、そこを受け止めないとするんじゃなくて、最終的にはしんどいけど信仰に立って受け止めて次の時代が開かれたと大げさに言えば、目撃した人は少なくないですよ。じゃあ例えば旧約聖書で言うと、サムエルってサムエル記があります。サムエルっていうのは素晴らしい神の人でした。神の声を聞いてユダヤ民族の国を治めてたような人ですよ。にもかかわらず、なんでこんなことがっていうことが起こりました。その顕著なのは、人々がサムエルのとこにやってきて、もうあなたは年だとか言ってもらいたくない、あなたの子供はあなたのようじゃないとか、それも言ってもらいたくない。一番カチンときたのは、他のどの国も王様が治めてるじゃないか、なんで私たちが王様がいないんだ。これ最高カチンときたと思います。神様の声を聞いて、神の民族だから神様が直接治めて何か不満かって、神様もこれは心よく思わなかったんですけれども、神様の答えはいいから受け入れよということでした。これが最大の謎です。神様が治めるのに、神じゃない王様に頼りたいって民族が言ってることは神様の喜ぶことじゃないですよ。にもかかわらず神様はいいから人々の言うことを聞けと。なんでって、なんでって。サムエルはいくら立派な人でも神様じゃないんです。その100年後、200年後、500年後、1000年後はわからないんです。神様はそれでも民のその不平不満を用いて、最初はサウル王を立てて、2代目はダビデ王ですよ。ダビデ王の子孫の血筋の血筋からやがて真の人類の王キリストが登場するということ、ね、そんなことを知る由もないんです。だからいくら頭ひねって逆立ちしても、え、なんで、はずっと続くんですよ。だから私たちは理解できないからといって、じくじたる思いをいつまでも苦々しく噛みしめる必要はさらさらないんです。多くのことはわからないんです。わからないから信仰なんです。わからないけど信仰で受け止めるんです。私これは気持ちの切り替えと言ってもいいかな。あるいはそれでも潰れないでもう一回復元する力と言ってもおかしくないんじゃないかな。じゃあ新約聖書ではどんな人がいますか。イエス・キリストのお父さんの大工のヨセフどうですか。まだ結婚生活に入ってないのに、あなたの言い名付けのマリアさんは身重になると聞かされて、なんでって、なんでって、どんなに逆立ちして人間の頭科学をひねっても、罪のない神の一人子がその印に処女の中に宿らないといけないって分かるはずもないんですよ。罪人から生まれたものは皆罪人だから、救い主は罪人同士で生まれる子供じゃなくて、神の一人子が処女マリアに宿るのだと聞いて、理解しなさいって言っても理解できるものじゃないんです。これは信仰に立って受け止めるしかなかったんです。じゃあその後の使徒行伝に行くとどうですか。キリストの弟子のペテロという人が使徒行伝の10章前後のところで、お腹が空いてお昼の12時、私たちもよくお腹空きますね、ぐーっとなったり、そして夢心地になって、私の昨日の夜のようにテレビを見るでもなくうつらうつらするように、そしたら夢心地の中で天から大きな入れ物が3回吊り下ろされて、そこに見たくもないって旧約聖書で汚れているという動物が入ってたんです。そして受け入れられないって、神様に食べなさいって言われたら拒絶したら、神が清いというものを汚れていると言ってはいけないって言われて、そしてなんでかな、なんでなんでと思ったけど、やがてキリストを十字架につけたイタリアのローマの百人隊長のしもべたちがやってきて、その時、ああそうか、神様はユダヤ人だけの神ではないのだ、これから世界中にブワーッと広がって異邦人、ユダヤ人以外の人異邦人と言いますが、愛しているんだということ、ね、そのことはしかし理解しなさいと言っても理解できるものではなかったんです。くどいようですが、もう一人言いましょうか。イエス・キリスト様はどうですか。十字架につく前、この苦い杯を私から取り抜けてくださいと、感情的には しかし最後まで自分は死にたくない、なんで罪もないのに十字架の刑罰むごたらしい、つかなきゃいけないんだという自分の理屈、自分の感情に流されず切り替えたんです。しかし私の願いではなく神様の御心を行ってくださいとお委ねしたんです。考えれば私たちの人生も年を取るにつれ走っていたのが走れなくなって、眼鏡いらなかったのが眼鏡つけないと見えなくなって、イサクも目は悪くなって、思い通りいかないことに一つずつスイッチしていくんです。問題はスイッチした中で、なんでかつてはこうだったのに今できないのといつまでも引きずらないで、自分の感情を神様のようにしないで、偶像のように絶対視しないで、そこはそことして神様が働いているといかに切り替えるかですね。スポーツ選手じゃないけど、スケートで転んだものはしょうがない、次につなげるしかない、風が吹いてジャンプがうまくいかなかったもしょうがない、やり直せないから、しょうがないことにいつまでも振り返らないで、次の世界で神様がどう働けるかにいち早く切り替える。昨日でしたか、私にメールが来てまして、この教会でコンサートしてくださったピアノの小堀さんの奥さんのお父様、私アメリカで会ってるんです、アメリカの集会でご一緒で、いや父がいろんな事業家だったか忘れましたけれども、なかなかいろいろやってきた方なので、教会に来たり信仰を進めてもなかなか難しくてって、もう何年も前でされずっと来て、ところがいよいよ体調悪くなって寝たきりになったんでしたかね、そしてついにイエス・キリスト様を信じると、そして洗礼を受けて、そして亡くなりましたということでした。私は亡くなったことはいいことでないし、体調が悪くなったことは喜ばしいことでなかったでしょうが、しかし一つ一つ思い通りいかなくなる中で、明らかに如実に神様が働いて、小堀夫妻の長い間の何十年のお祈りを引き上げてくださったんだな、これ間違いのないことだなって。レジリエンスなんて言葉を紹介しましたけど、あのお年寄りの、うちも母が家に来たのでいろいろ関心あって、 ある新聞に載っていましたけど、今100歳超えてる人がすごく多いんだそうですね。いろんな共通項があって、なんか食べ物かなと思ったら気持ちのありようについて解説してました。みんな長生きしてる人に共通していることは、今置かれた状況を苦々しく思ってる人はいないんですって。その長生きできないのかなって、いつもこうでないようになれ、ああであったはずだって言ってると、今が幸せでないから免疫も下がるかなって私解釈したんですが、置かれたら置かれた場所でスイッチしてそのところを喜ぶ、まあ、亡くなられたシスターの渡辺和子さんの本の題名じゃないけど、置かれた場所で咲きなさいと、あ、体が動けなくなったら動けなくなった場所で神様はどういうふうに祝福してくださるかなということを、過去を懐かしく振り返るのでなく今その時を喜ぶ、車椅子になったらなったで車椅子もまた一興だなと喜ぶ、その時その時を最高に喜ぶ、それが長生きしている人にどうも共通しているようだって。私たちも今週、なんでっていうことがあるかもしれませんが、信仰の基盤に立って、ああ人生はもともと自分の思い通りいかないし、なんでっていうことがそもそもいつもたくさんあるし、じくじたる思いをかみしめて苦々しく命を生きるのでなく、そうだ神様、今日私どうやって喜んで生きたら喜ぶのかな、今日この状況の中でどんな恵みをくださるのかな、私で言ったら外国で骨折して入院しちゃったら、この言葉の通じない国で何が楽しみかな、病院から起き上がれないなら病室で何が神様の恵みかなってスイッチするしかない。私たちも今週、置かれたその日その日を最高の日として信仰に立って受け止めたいと思います。じゃあ戻りまして6節から最後を見ますと、信仰に立って何を見ますかって、まあ、これは反面教師として学ぶしかないんですが、長男の権利を軽蔑したと聖書は書いて、あの一杯の煮物と交換をするような双子のお兄さんのエサウでしたが、本当に場当たり的なんです。その場その場なんです。だから軸がないんです、縦軸がないんです。神様と自分というのがあるとあんまり動かされないんですが、周りに誰が来るかでコロコロ変わるんです。の記録の一つが6節7節読みましょう。 はい、エサウはイサクがヤコブを祝福し、彼をパダンアラムに、そこから妻を、彼を祝福して彼に命じ、カナンの娘たちから妻をめとってはならないと言ったこと。7節、またヤコブが父と母の言うことを聞き従ってパダンアラムへ行ったことに気づいた。ですから神様を見るんじゃなくて、いつもキョロキョロしてるんです。自分から長男の権利を剥奪したというか、自分も軽々しくそんなのいらないと言っちゃったんですけども、その弟を父が祝福してお嫁さん探しに送り出したって聞いて、おろおろしたんです。わさわさしたんです。人が相手だとみんなこうなるんですよ。あの親戚が強くこう言ったって言うと、じゃあこうしようかなってなって、だけどこっち方の親戚がこう言ったってなると、じゃあこうしようかなって、会社でもどこでも。そんな私たちに必要なのは、信仰に立つ縦軸と、あんまり人を見ないで、人の言うことを神様の声のように聞かないで、神様を見るべきでしょうって。どうしたかというと、じゃあ8節ご一緒に読みましょう、はい、エサウはまたカナンの娘たちが父イサクの気に入らないのに気づいた。これ今頃気づいたのかどうか分かりませんが、聖書ではこれが父母の頭痛の種だったんです。お嫁さん2人いたんです。つまりヤコブは地元であの人が好きこの人が好きとなれば、あなたとあなたお嫁さんで、このお嫁さんがお父さんお母さんの心の重荷になっているとしたら、じゃあお父さんお母さんの気に入るお嫁さんをもう一人もらいましょうかって、結婚ってそういう問題じゃないでしょうって。念のため二丸を出していただきますと、実はもう前々からだったんですね。じゃあエサウが好きでもらった地元のお嫁さんが二人いたんですけど、26章34読みましょう、はい、エサウは40歳になってヘテ人ベージュの娘エフディテとヘテ人エロンの娘バセマテと妻にめとった。35、はい、彼女たちはイサクとリベカにとって悩みの種となった。何が悩みの種の具体的内容か知りませんけれど、27章にも46節続けて次のページ読みましょう、はい、リベカはイサクに言った。私はヘテ人の娘たちのことで生きているのが嫌になりました。もしヤコブがこの地の娘たちでこのようなヘテ人の娘たちのうちから妻をめとったなら、私は何のために生きることになるのでしょう。お母さんはもうこれ以上耐えられないってところまでどうも言ってたようで、それは生い立ち習慣地元の違いなのか性格なのか何だかは分からないです。で、今日の箇所にもう一回戻りますと、9節読みましょうか。で、エサウはどうしたかってさっきすでに言いましたが、ちょっと信じられない、ありえない、誰かを奥さんにするってこういう動機で普通しないじゃないかな、キョロキョロしてお父さんお母さんを見て、私のことよりも弟のヤコブにそんな結婚の指示を与えたなら、じゃあ私の方向いてって、お父さんお母さんに私にも好意を持ってもらうために、じゃあ妻をもらえばもう一人加えようかって、普通しないじゃないかな。28章9節読みましょう、はい、それでエサウはイシュマエルのところに行き、今ある妻たちのほかにアブラハムの子イシュマエルの娘でネバヨテの妹マハラテを妻としてめとった。じゃあこれでどうだとエサウが考えた苦肉の人間臭い策略はどうかというと、おじいさんにはもう一人息子がいて、つまり自分のお父さんの異母兄弟であったイシュマエルおじさんのところに行って、血のつながったその人の娘をもらったら、じゃあこれでどうだというわけです。しかし足し算引き算の世界じゃないんですから、なんでこういう行動を取るかな、つまり場当たり的なんです。こうなったら、じゃあこれでどうだ、これダメなら、じゃあこれでどうだって、なんで神様の方に行かない、なんで神様を見ない、なんで父母とヤコブをキョロキョロしてそういう行動に走るかなって。もともと 一杯の煮物と交換して、長男の権利なんかいかほどでもないと言って売り渡したエサウでありました。つまりその場でお腹がいっぱいになればいいんです。その場でお父さんお母さんの関心を引けば、それがいいことであろうが悪いことであろうが関係なかったんです。そして下手すると行き着くところまで行きそうでした。これは30出していただきましょうか。30を読みましょう。はい、エサウは父がヤコブを祝福したあの祝福のことでヤコブを恨んだ。それでエサウは心の中で言った。父の物日も近づいている。その時弟ヤコブを殺してやろう。いやー、ここまで心が行くんですね。父も目が悪いし、そろそろ地上の人生も終わるから、終わったら生かしておかないと。血のつながった唯一の弟、双子である自分をしかし欺いたというか、お兄さんも神様が大事にしなさいというものを大事にしなかったわけですが、殺してやるという、兄弟間双子の間の殺人事件に行ってもおかしくなかったんです。最後の4丸見ましょうか。じゃあやっぱり憤りとか怒りとかに任せるのでなく、私たちが今日礼拝しているように定期的に朝祈り、また聖書を開き、神様に目を留めないと、そら恐ろしい自分自身って、もう一人の自分って、誰でも魔物とは言わないけど罪人だからあるよなって。じゃあ44、45読みましょう。はい、兄さんの憤りが収まるまでしばらくラバンのところにとどまっていなさい。兄さんの怒りが収まり、あなたが兄さんにしたことを兄さんが忘れるようになったとき、私は使いをやり、あなたをそこから呼び戻しましょう。一日のうちにあなたが失うことなどどうして私にできましょう。お母さんのリベカリにも伝わるほどの殺気でした。この憤りと怒りは誰も収めることができないので、危ない弟の方を切り離して遠くにやるしかない。しかしリベカの判断の誤りは、怒りや憤りが消えることはなかったんです。やがて消えたら戻ってくればいいでしょうとは、そうは問屋が下ろさなかった。皆さん、人の感情というのはよほど強いものです。怒りの感情も憤りの感情も、下手すると事件にいつでもなります。じゃあヤコブも必要でした。執着の性格が強すぎて、父を騙してでも長男の祝福を奪ってしまいました。しかしヤコブが違うところは、二人とも罪人ですが、その後ラバンのところに行って20年間騙されるんです。おじさんにまあひどい仕打ちを受けるんです。まあ騙す人は騙されると言ってもいいです。自分がどれほどひどいことを父や兄にしたかを思い知ることになるんです。これほど傷つくかって、それを20年かけて勉強し、そして20年後に父、の家に戻ろうとした時に、ヤコブの執着心は天に向くんです。神様に向くんです。性格的には多くの賭けのあるヤコブでしたが、神様の御使い天使と格闘までしてですよ。で、私が前に言いました、私は足を骨折しましたが、ヤコブは腿の筋肉つがいを打たれて、そして足を引きずるようになったんですが、それは神様が私を祝福してくださらなければ明日はないと、私は神様の前でこれから生きるんだと。でキラッと輝いた。そしてその輝きは、聖書の中で多くの欠点がたとえあっても、このように神様を見上げて神様に向かうものを私が祝福しないはずがないと。これ誰でもできるんです。欠点のない人は祝福されると言ったら、すごすごと退散するしかないんです。人格者の人だけ神が愛すると言ったら、私たちは資格にかなわないんです。しかし多くの欠点があっても、性格的に欠けがあっても、神様に向かいなさい、神様を見上げなさい。ヤコブだって祝福したでしょ。ここに希望があります。神様に向かえばいいんだなって。ちょっと温かいニュースがまた流れてましたね。 今大雪のニュースばっかりですが、北陸の道路で動けなくなった車に、なんかネット上ではまた山崎はやってくれたねとかって出てるんだそうですね。私は去年でしたか、山崎パンのクリスチャンの社長さんがいる教会でお話ししてきたので思い出したですよ。まあ、山梨でも大雪が降った時、山崎パンはトラックを全部開放して無料でそれを配って、今回も泊まったパンを全部開放して無料で、何ですか、コンビニも全部食べ物が売り切れていたので、トラックや運転手たちに無料でバーッと配布して、温かいニュースとして、ああ山崎パンまたやってくれたなと。で、私は山崎パンの社長さんの教会に行った時に、震災の時のために、この時のためだみたいな、あ、そういう会社の何て言うか姿勢というか、そういうものを感じたんですよ。東日本大震災でも私たちも無料でいただきましたけれども、バーッとそれを配ってですね、日本の国に何事かがあったらその時のための企業だみたいの気概を感じたんですよ。だからそういうことがこういう時に現れるのかなって。もともと社長さんは信仰を持って、そして最初に会社の大事なところが大火事になって、そして傾きかけたけども、しかし信仰に立って今大きな祝福を得て、ビジネスマン経営者のバイブルクラスをやって、たくさんのビジネスマンが集まっているということで、その教会に私たちを世話をしてくれた石鹸の会社の社長さんもいて、いつも十字架ぶら下げてるんですね。ある方がクリスチャンになる前のその社長さんをご存知だったそうで、今とは全然違う、それは違うでしょうね、信仰に立って天を見上げる姿勢の経営者と、それ以前の同じ人ではあらゆるところかなり違うと思います。で、今は本当に神のため、人のため、儲けというよりも、それが私たちの、私の使命だのように、いや、人ってこんなに変わるのかなって、その話を聞いて思ったんでした。皆さん、私たちは会社の社長じゃないかもしれない、経営者じゃないかもしれない、ビジネスマンじゃないかもしれない、しかし誰でも天を見上げる、神様を見る。じゃあもう一度最後に今日のアウトラインを出していただきましょうか。今日はどこに立ちますか、何を見て歩みますか。簡単です。信仰に立ちましょう。さっきまでおろおろしてても大丈夫です。この瞬間から信仰に立てば判断が変わりますよ。いかに自分を切り替えるかです。そして何を見ますか、人を見たり親戚を見たり、いろんな情報をキョロキョロしていると何か罠にはまりますよ。堂々巡りで抜け出せなくなりますよ。私たちは神を見て一歩踏み出しましょう。それでは黙祷いたしましょう。ピアノを弾いていただきます。今日のお父さんのイサク、それから、長男のエサウの場面を思い巡らしましょう。いかがでしょうか。お父さんのイサクは深く傷つきましたけれども、いつまでも傷つけられたから許さないとか、あれは息子じゃないとか、祝福しないで呪うとか言いませんでした。もともとこれは神のご計画だったのでという信仰に立って、そこから生まれる子孫が祝福されるように、アブラハム、イサク、ヤコブの神となるように信仰に立って決断しました。私たちはさまざまな出来事に深く傷ついて、うろたえて、狼狽するものですが、信仰に立った瞬間に切り替えて、次の一歩に踏み出すことが、今週も毎日その時間帯に可能です。そして私たちはキョロキョロと状況や場面場面を見て、右往左往して、そして、そういうことに翻弄されることにストップをかけて、自らの感情に流されず神を見て天を仰いで、今週一週間歩みたいと思います。ピアノの音を少し大きくしていただきますので、声に出せる方は声に出して、この一週間私たちも信仰者として神様に目を向けて、 歩んでいけるように、私たちの大事な家族、自分自身の健康や手の技が祝されるように、私たちが住んでいるご近所が祝され、また被災地が祝され、この泉の町も祝されるように、今日も川口姉妹や岩尾姉妹たちのことを覚えて祈りましょう。全国に散らされて生活している方に神様の見守りがあるようにお祈りしましょう。遠くドイツにいるモニカ先生とお母様のことも覚えましょう。その他どんなことでもしばらくご一緒にこの翼の教会の礼拝堂で祈りを合わせてお捧げしましょう。お祈りしましょう。天の父なる神様、お祈りいたします。神様が私たちを愛して今日ここに集めてくださり、信仰に立てよ、神様に目を向けるのだと教えてくださいました。どうか私たちはキョロキョロと状況を見がちですけれども、あなたを見上げて今週一週間気持ちを切り替えて歩めるように導いてください。天の父なる神様、モニカ先生とお母様、川口姉妹と岩尾姉妹、その他三代子姉妹や体調不良の方々を大いに祝福してください。全国に散っている方々に神様の助けが今週もありますように。泉の町いわき市、神様の祝福をよろしくお願いします。天のお父様、この教会の歩みにあなたの助けが豊かにありますように、あなたに期待いたします。それでは一言お祈りをします。恵み深い天のお父様、私たちは生活していると思い通りにいかないので、どうしてと思いますけれども、しかしそれも含めて神様が新しい世界に私たちを招こうとしているという大きな信仰に立って、とにかく信仰を大として今週一人一人が祝福されますように。それから天のお父様、私たちが人の声に心乱されるときに、突然の出来事にうろたえて自分自身を失いかけるときに、しっかりしなさい、私を見るのだとあなたが語りかけてくださるようによろしくお願いします。私の後に続いて同じ言葉で祈りましょう。天の父なる神様、信仰に立って歩みます。目を天に向けて神様を見上げます。私の手を引いて祝福してください。困難があっても立ち上がれるようにお願いします。信じます。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。